もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
59歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
15年前に亡くなってます。
そうすると、今お一人で生活してるんですか？
はい。
お子さんは？
子供は男35歳、女30歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私は一人で暮らしておりまして、
はい、
数ヶ月前に犬に噛まれたという件でご相談お願いいたします。
はい、わかりました。犬に噛まれたって道を歩っててですか？
いえ、うちに来ておりまして。
犬が？
はい、玄関におりましたので見えましたので、中から、
うん、
近所の犬だってわかりましたので、
はい、
お電話を差し上げました、相手の方にね。
はい。
で、迎えにいらっしゃると思ったので、
はい、
私は外に出て、その時に私は犬が好きですので、
はい、
別に怖いとも思いませんでしたから、
はい、
あ、これからお迎えが来るからここで待ってなさいねっていうことでね、
うん、
その時に素手って言いますかね、手袋もしてませんので、
はいはいはい、
それを噛まれて、それから脇腹って言いますからね、そういうところも噛まれたりして、とにかく驚いてどうしていいか分からなくて、一人で家の中に逃げ込みまして、
それは驚いた。
あと、その後はもう自分でどうしていいかは分からなくて、
うん、
そのまま震えておりました。
この犬は小型犬、大型犬？
大型ですね。
大型犬。
はい。
で、これは当然近所の家っていうから飼い犬なわけです
よね。はい、はい、そうです。え、
それまではあれですか、この犬が、まあ、近所ではみんなよく知ってる犬で、いつも一人で歩っていたっていうような犬なんですか？
はい、じゃ
な
くて、 それがこういうことがあって初めて知ったのですが、飼い主を噛み、それから例えばこの地区の方を、いろいろ事件があったようで、その方からも注意した方がいいよ、こういうことで僕も病院に行ったとかっていろんな話が入ってきて、
う
わーとかって思ったんですけど、まあそれは後の祭りで遅いですよね、そういうこと今更聞いたってね。
だけど、まあ、飼い主まで噛んで近所の人も噛まれている。
はいはいはい、はい、
それで話し飼いをされていたと。
いえ、ちゃんと経理はしてるつもりでしょうけれども、でもその方が80代のご高齢なんですね。それでこんなこと言うのは失礼ですけども、地方って言いますか、
ね、
だから普通なら救急車を呼んでいくんでしょうけど、
うん、
全然そういうことが頭に浮かばなくて、
うん、
ただただ一人震えておりましてね、
はい、
でもこれはちょっとおかしいと思ったので、
はい、
緊急病院にちょっとお友達にお電話して、
うん、
こういうことなのよって言ったら、まあ大変なことだっていうことで、
はい、
毒が回ったら大変なことになるよって話で病院に行きました、
はい、
その時も先生から、なんですぐ来なかったんですかって、まあ、変な言い方をされましてね、
うん、
それでいろいろ手当てを受けまして、先生は入院してもらわないと困るって言われましたけど、はい、いや私もうちのことがありますのでね、一旦ちょっと帰りますって言って帰って、そしてまた朝の一番に行きまして、
はい、
ね、本来は入院しなくちゃいけないけどって言われたけど、とりあえず通院でお願いしますということで、
うん、
それから通院をしたりして、まあ何ヶ月か過ぎまして、
つまり何ヶ月っていうのはおよそ通院してたのは、
あ、今はもう3ヶ月、はい、うん、そうなりますけども、
はい、
今はリハビリ中って言いますか、指が、まあ、うまく動かないもんですからね。
うーん、
で、私自身がこの件で一変してしまったんですね、外に対してのこの恐怖。
ああ、外に出られなくなった。
はい、それとなんか人に怖いですし、もう全てがそれにつながってしまったことも自分で苦しくってね。
そして今、買い物なんかは行かれないんですか？
そういう日常のもろもろがもうとにかく自分でできなくなって、今まで車の運転もしておりましたけど、
うん、
運転も 手の自己でできないですし、
うん、
そういうことは人にみんな、
うん、
不都合ながら頼んでやってますけども、この苦しさに耐えられなくなって、
うん、
どこに相談していいのかわからないんですよ。
今お一人で生活してるって言われましたよね。
はい。
あなたがこの状態であるということを息子さんと娘さんは知っているんですか、知らないんですか？
伝えました。こういうちょっとあれで手が不自由になって日常の家事に不都合を感じてるって話は普通に話しました。
普通に犬に噛まれたってことも話してるわけですね。
はいはい。
それでその今手伝いに来てくれてる方というのはあなたの方から電話かなんかして来てほしいって、
はい、そうです。毎日とは行きませんけども、本当によくやっていただきました。病院ですとか
一緒に行ってくれてるわけですね。
はい、
はいはい。
それで、はい、お電話でお尋ねしたかったことは、
はい、
そういう相手が相手ですので、どういうふうに、うん、私のこの精神的なショックですね、これをどのように、
あ、今日の遭難というのはむしろ今犬に噛まれたことというより噛まれたことによってあなたが受けた精神的な、
はい、自分の家事の不都合ですよね。まあ何も普通にできなくなってしまったことをどのように相手に慰謝料話していいのかがわからないんですよね。
はい、わ、はい、かりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃったので
伺
って
み
たいと思います。
こんにちは、中川です。
もしもし、すみません。
ちょっと先にお聞きしたいんだけど、その相手の飼い主っていうのには、
はい。
さっきのお話だと80代のご高齢の、
はい。
のお一人住まいの方なんですか？
いえ、ご夫婦でおります。
ご夫婦っていうのはその奥様はいらっしゃるの？
はい、はい、はい。でも、犬を毎日散歩してるっていうかね、
はい。
そういう感じはご主人です。
あ、それでね、ちょっと今お話聞いててすごい気になったのはね、今我々にお話になってるように、
はい、
こんなひどい目にあって、こんな私やお母さんこんな状態なんだということはきちんとお嬢さんを息子さんに話されましたか？
いえ。
なぜされないの？
だって私のこんな小さな問題を。
小さくないでしょうに。あなたの場合医者からね、脇腹まで噛まれてね、はい、入院生徒まで言われて、
はい、
で、それを通院で頑張って治療を続けて、
はい、
で、その結果、手には痺れは残るの、日常のね、生活が不自由になるっていうね、その精神的な問題だけじゃなくて、体にまで変調があるわけでしょうに。
はい。
交通事故にあったのと同じような問題じゃないですか。
はい。
だとすれば、逆に私が息子の立場だったら、
はい、
母親がそんな目にあって、そういう状況になってたら、自分が怒鳴り込みますよ。なぜ息子さん、お嬢さんにお話にならないのか、そこがちょっとよく飲み込めないのです。
私ってそういうことを言えないんですよね。
息子さん、お嬢さんとは特に仲が悪いとか、
そういう。そういうのじゃなくて、何でしょう、うん、私のじゃ見えでしょうか。なんかいつも強がってるようなね、弱みは言いたくない。
あのね、
はい、
今おっしゃってるお話聞いたら、日常の生活まで人の手を煩わせないと、他人に手伝ってもらえないとできない状態に今あってね、
はいはい、
でかつそのこと自体にも苦しんでおられるし、はっきり言って後遺症みたいな形で今残っちゃってるわけでしょ、
はい、
その手のしびれっていう具体的なその
しびれよりも、
はい、
使えないっていうか曲がらないってことですよね。
曲がらなくなっちゃってんの？
はいはい。それで車の運転もできないわけですよね。
あのね、息子さんにしてもお嬢さんにしてもね、
はい、
今奥様のその状態を何も正確に聞かされてないから、
はい、
逆に分かった時にお母さんなんで言ってくんなかったんだよと、そういう話になるに決まってるじゃないですか、はい、
うん、
頑張りすぎるにも程があるよと、そう私は思うんですけどもね、
うん、やっぱりそういうことは何でもすぐ話すべきですかね。
当たり前です。あのね、こうされるべきですよ。まず息子さんにお話になって、はい、ちょっと来てくれ、もうちょっと遅くなったんだけども、うん、もうちょっと軽くすぐかと思ったら、 こんな状態なんだよと。で、実はこれこれ近々なんだということをきちんとお話になって、
はい、
息子さんの方から、まずもって向こうの家へ話しに行ってもらう。で、それで拉致が開かなかったら、場合によっては弁護士頼んで、損害賠償請求するぐらいのことをきちんとなさるべきです。
はい、それが第一歩ですね。
それが第一歩ですよ。
はい。わかりました。本当にありがとうございます。
はい。
なんかこんなことをね。
こんなことじゃないんです。あなたね、事故に遭ったんです。ね、あなたに落ち度のない事故に遭ったんです。そこから物を出発して考えなければしょうがないんです。で、人の手を借りなきゃいけないときは借りるべきなんです。はい、いいですか？必ず息子さんにすぐ連絡取って。
はい。ありがとうございます。
はい。はい、
もしもし？
はい。
何かあなた、小さい頃にものすごい悲惨な体験というのはないですか？
それはあまりないけど、ただ、人に、相手に強気に出るっていうのが何もできないんですね。
うん。そして小さい頃から自分のことは何も言えなかったわけですよね。
誰にも自分のそういう本当のことを話したことないと思います。
ないですよね。
はい。
ということは誰にも実は本当の自分を分かってもらってないんだよね。
だと思いますね。
だけど分かってくれという叫びはありますよね。で、誰に一番分かってもらいたかった？
やっぱりそれは結婚してる時に夫であったり、結婚してから主人の親にも主人にも本当のことは何も分かってもらえなかった、うん、でもここの家族はこういう家族なんだっていう自分で言い聞かせてきましたけどね。
その夫と夫の家族に対する気持ちは全部押し殺してきましたね。
はいはい。
押し殺したけどあなたの中では消えてませんよね。
そうでしょうね。
夫と夫に対する感情がね、
うん、
抑えることであなたもう生きるエネルギーを消耗しちゃってるよね、
うん、だから何でもこういう苦しいことがあっても家族っていう形はあったとしても本当のことは何も言えてないですよね、は
い、ものすごい孤独ですよね。
それで一人で泣いたりしてね。
それで一人で泣いてるんだけれども、あなた自身泣いていても解決できないってことは分かってるんですよ。
はいはい、そうですね。
あなたの泣き声は何を意味してると思いますか？
分かんないです。
あなたの一人で泣いてるのは攻撃性の間接的な表現です。あなた弱さを強調してるんですけど、でも弱さはね、攻撃性の変装した姿なんです。弱さの強調、被害の強調なんです。
私ね、泣くのが止まらない時があるんですよ、ね、
止まりませんよ。それはずっと我慢して生きてるから、
うん、
そしてものすごい攻撃性があるから、あなたが想像している以上に周囲の世界に対するものすごい敵意があります。だからこの攻撃性がある限り泣いて止まらないってことはありますよ。でもね、不思議なことでね、気がつくと変わるんです、人間って。だから今泣くということが攻撃性の変装した姿だ。弱さの強調は攻撃性の変装した姿だ。被害の強調は攻撃性の変装した姿だっていうことをあなたそうだというふうに認めてくれましたから、これは変わります。
はい、今日言われたことをちゃんと心に持っていきたいですね、毎日ね、
はいはい、もう泣きたい時は思いもうバケツいっぱい泣いた方がいいです。
はい、本当に、
はい、
先生ありがとうございました。
よろしいでしょうか？はい、失礼します、
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
自己憐憫は行き止まりです。ジョージ・ウェインバーグ。